ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 332kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、こんばんは。今日私エンガルが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。環境林業所は最近、南タングランのセルポン科学技術研究センター地域で開催される熱帯林と環境研究フェスティバルで、研究開発手、革新、すなわち研究開発手と革新機関の4つの新しい枠組みの計画をリリースしました。シティ・ヌルバヤ環境林業大臣は、研究開発手と革新機関アグスチュスティアント会長が演説で、このイベントは環境及び森林管理における科学、技術、革新の成果を踏まえ、行動するという課題に応えるために開催されると語りました。シティ・ヌルバヤ大臣は、新しい枠組みの計画により、この機関は林業製品の技術革新の結果から、技術を生かす機会が増えると期待しました。
4
つの枠組みを持つ研究開発所と革新機関は、技術の重要性の認識を高めることにコミットできると期待されています。国家技術の復興の勢いで非常に速いグローバルレベルの動きを見ると、私たちが取り残されないためには早く動き出す必要があります。私は研究開発と革新機関によって生み出される改革が既存の変化を予測して適応するために、これらの変化を動きに施行することができると期待します。シティ・ヌルバヤ大臣は、4つの新しい枠組みの計画は、技術、変化、技術議論、総費用の生成や再生、プロモーション、キャンペーン、支援運動、ネットワーク開発と範囲を拡大し、そして実際の社会の領域に入る、創業、ビジネス、マーケティング、企業化を開拓することだと説明しました。このフェスティバルでは、マスメディアが科学技術の成果と研究開発と革新機関のイノベーションを紹介し、宣伝を行うメディアを推進するために対話も行われました。それでは次のニュースです。インドネシアの監督、リヴィ・チェンの作品のビーチ・オフ・パラダイスの映画は、米国のホリウッド映画産業に参入し、 オスカーアカデミーのベスト映画そのカテゴリーでノミネートされました。アリピアヤ観光大臣は8月14日水曜日にジャカルタで開催された記者会見で、インドネシアの観光地をうまくアピールできるとノミネートへの支持を表明しました。観光が紹介されている、画像が素晴らしい、それがあれば私はベスト画像に同意します。なぜなら撮影は魅力的な観光地で行われたからです。これは他の友人に刺激を与えることが期待されます。人々は私たちが観光地をうまく紹介しているとは感じていません。先にウブッチャングなどの上演がありました。この映画に登場する奥の観光スポットがあります。私はこの映画が国家的なプロモーションのためのメディアの一つであるとますます確信しています。アリピアや観光大臣はまた、インドネシアの観光地を世界にアピールすることができる積極的な活動を引き続き支援します。同じ機会にリフィ・チェン監督はインドネシアの観光地を世界の映画産業、特にホリウッドにアピールし続けると述べました。アジア太平洋の沿岸生態系研究学会のメンバーである10カ国の代表者は、西ジャワ州ボーコル地区のボーコル農業大学キャンパスでの2019年の国際シンポジウムに参加します。沿岸生態系についての議論は8月12日から16日まで行われます。レプブリカオンラインが引用したように、アジア太平洋の沿岸生態系研究学会の地方組織のユスリ・ワルディアの会長は、最近インドネシアがシンポジウムを主催する理由は、海洋沿岸資源の豊富さとインドネシアの高い生物多様性のためだと語りました。ユスリ・ワルディアの会長は、日本、ミャンマー、フィリピン、台湾、タイ、シンガポール、インド、ロシア、ドイツから約80人の参加者が集まり、インドネシアは情報を共有し交換することができると期待しました。第一アンカサプラサと韓国のインチョ国際空港株式会社は、国内外の空港管理協力の機会およびその他のさまざまな協力の機会を模索しています。この協力は8月14日第一アンカサプラサの社長とインチョン国際空港株式会社の社長によって行われた覚書系の署名で明らかになりました。第一アンカサプラサのファイ・クファミ社長は、この協力により国内および海外の空港管理協力契約をめぐる第一アンカサプラサの信頼と楽観がさらに高まると述べました。アンダラ受信者が引用したように、第一アンカサプラサは現在サマリンダの APT プラノト空港とジャヤプラのセンタニ空港など、インドネシア運輸省が管理するいくつかの空港を管理する過程です。それでは最後のニュースです。 東ジャワ州のバニュワギ地区は、インドネシア外務省が行う2019年インドネシアチャンネル芸術公演を開催しています。芸術公演は、インドネシアの芸術文化奨学金プログラムに参加している40カ国から72人の若者が参加しました。レプブリカオンラインが報告したように、レッドマルスリー外相は、芸術公演は地元の文化を維持し、発展させることができる地域で開催されたため、より特別だと感じています。レッドマルスリー外相は、最近、ブランバンアン・バニュワンギ公演で、インドネシアのモザイクをテーマとし、インドネシアチャンネルを開く際、バニュワンギは、インドネシアの地域代表であり、その文化と多様性を維持できるだけでなく、同時に、バニュワンギは、革新的な開発を行うことができると述べました。インドネシアの芸術と文化の奨学金を通じて、インドネシアは様々な国の若者が冷凍の芸術と文化を学べるよう招待しています。ニュースを終わります。
今日のコメントのタイトルは、創造性は観光部門の進歩にとって重要についてお伝えします。観光部門は政府から引き続き注目を集めています。国の収入に対するこの部門の貢献度が高まっていることを考えます。創造的な産業と組み合わされた観光は魅力と競争力になり得ます。観光セクターとクリエイティブ産業は互いに支え合っているため分離できません。両方のセクターを前進させるために意識とコミットメントを構築する必要があります。これらの2つのセクターの進歩は国の外国為替の増加において非常に前向きです。インドネシアは文化の多様性と自然の魅力に富んでおり、外国人観光客を引き付けることができます。自然の美しさと創造産業部門の優れたサービスにより、観光客は長く滞在でき、最終的には買い物をすることができます。地域の創造産業の発展は観光名所を作り出すことができます。これはハッサナブドウの創造経済庁の機関官関係のディレクターによって言われました。地方政府はクリエイティブ産業のニーズをマッピングしています。それらの一つは、チルボンの東産業センター、タシグマラヤの竹産業センター、カラワンの舞台芸術など、27の地域都市、タシグマラヤの竹産業センター、タシグマラヤの東産業センター、カラワンの舞台芸術など、27の地域都市、に広がる創造産業の可能性をグループ化した西ジャワ州政府です。観光客を引き付け、観光客をバニュワンギに長く滞在させるために99のフェスティバルを開催することは、観光セクターを推進できる創造性の一つの証拠です。バニュワンギ政府は毎週週末に観光地としてアグロエキスポフェスティバルのためにアジェンスリズムバックタマンスルをイジン山のふもとに設置しました。経済活動はバニュワンギを訪れる国内側の観光客の増加に伴い行われました。また観光活動の恩恵を受けるもう一つの分野は北スラブ市です。2015年には2万人の外国人観光客がこの地域を訪れ、2018年までにこの数は12万人に増加しました。今年、北スラブ市は15の都市と地区で14の期間活動を開催しました。 したがって観光部門とクリエイティブ産業は競争力のあるさまざまな興味深い活動と革新的な製品を生み出すために協力しなければなりません。もちろん各地域が持つ観光の可能性と独特の文化は国内外の観光客に育成され実証されなければなりません。最終的にはインドネシアのすべての地域が都市と地区の両方でお気に入りの観光地になる可能性があります。今日のコメントを終わります。
Indonesia.
今日の歴史です。最初はパナマ運河は出荷可能についてです。パナマ運河は 82km に沿ってパナマ地峡を切断し、北アメリカと南アメリカを切断し、太平洋と大西洋を接続する運河です。南アメリカの南端を回る必要がないため、この運河は船の移動時間を短縮します。この運河開発計画は1900年代に登場しました。フランスは1881年に運河の建設を開始しましたが、技術的な問題とロール車の高い死亡率のために中止されました。アメリカは1904年にプロジェクトを引き継ぎました。最後にパナマ運河が完成し、1914年8月15日に正式に開通しました。 次はニューヨーク協定の署名したについてです。ニューヨーク協定は西イリアンの権力をオランダ人からインドネシアに移住する協定です。ニューヨーク協定はアメリカの外交交換であるエルスワース・バンカーの主導で実施されました。1962年8月15日に国連暫定執行機関を通じてオランダからインドネシアのパプア西部の降伏を含むニューヨーク協定が署名されました。1963年5月1日にパプア西部が正式にインドネシアに戻りました。パプア西部の地位は1969年にパプア西部の人々がインドネシア共和国内に泊まることを選んだ人民意見決定の後、より確実になりました。最後はフィンランドのヘルシンキでアチェ和平協定に署名したについてです。アチェ平和協定はインドネシア政府とアチェの自由アチェ運動または GAM との間の分裂紛争を終わらせる協定です。2005年8月15日にフィンランドのヘルシンキで和平協定が調印されました。インドネシアの司法と人権大臣とハミド・アワルディンが代表を務め、ガムがマリク・マフムド・アル・ハイターを派遣しました。その後、和平プロセスは5つの ASEAN 諸国といくつかの欧州連合諸国で構成されるアチェ・モニタリング・ミッションと呼ばれるチームによって監視されました。今日の歴史を終わります。 インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシア語についてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日はシティヌルバヤ大臣はテソニロ国立空港への火災に注目することについてお伝えします。シティヌルバヤ環境林業大臣はスマトラゾウやトラなどの保護された動物の生存を脅かし、散発的に起こるリオ諸島州のテソニロ国立公園の森林と土地火災に注目しています。これは2019年8月12日月曜日にプカンバルのヌルジャディン・ルスミン空軍基地で、インドネシア国軍司令官ハディ・チャヒアント元帥と国家警察署長官ティト・カルナフィアに同行した時、シティ・ヌルバヤ大臣が語ったものです。シティ・ヌルバヤ大臣はテソニロでの焼き畑の加害者に対する法的手続きは継続されていると主張しました。シティ・ヌルバヤ大臣によると、個人が管理をする他の2人の加害者がいるが、法律によってすぐに罰せられる広大な土地を持っているということです。シティ・ヌルバヤ大臣は法的懲罰の問題は加害者に抑止効果を与える上で重要な論点になることを明らかにしました。このため、シティ・ヌルバヤ大臣は、個人と企業の両方の加害者に対する没収処罰が最適であることを断言しました。それだけでなく、環境林業所はまた、シアク、ペララワン、インドラギリフルおよびインドラギリ下流地域の多くの企業を調査しています。彼は4つの地域で広範囲にわたる森林と土地火災がプランテーション会社に関連していると予想しています。森林と土地の火災事件に関与する企業がある場合、それは民事及び刑事制裁に至るまで免許取り消しの形で公正証人から明確な証人を提供します。またシティ・ヌルバヤ大臣は森林と土地火災に関連する多くの州の交通公社に警告したと述べました。問題の50号車の詳細は明らかにしていませんが、大臣はそのうちのいくつかが領収にあることを確認しました。シティ・ヌルバヤ大臣は環境林業所は国家警察署と協力して森林と土地火災が終わるまで現在荒らされて不安な状態となっているテソニロ国立公園で焼き畑を行うものを取り締まる措置を講じると語りました。テソニロ国立公園センター会長ハラサントゥルスは、干ばつにより非常に乾燥した状態であることを認めます。しかし火災が自然に発生することはほとんどありません。疎失地域は、泥地域など人々が占有している場所で主に見られます。ハラサントゥルス会長は、テソニロの焼けた地域はまだ自然林までには達していません。しかし、プライングスクワードチームキャンプ地域に近く WWF インドネシアと国立公園ホルとともに育成した飼いならされた8匹の象がいます。インドネシア語を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Trying to get you, trying to break you. Just don't live a baby. Don't you worry about things, makes you crazy. Yeah. Biarkan yang lalu pergi. Mari jalani hari yang baru. Jangan hilang semangatku.
スタンの皆さん、Voice of Indonesia、インドネシアより世界へお届けしてます。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。 の皆さん、パソネインドネシアの時間です。今日はタリドララクまたはドララク踊りをご紹介します。ボルジョに様々な興味深い芸術と文化があります。それらの一つはドララク踊りです。この踊りはオランダ植民地時代の踊りです。もともとこの踊りは数トンの楽器のみを伴っていたため、ドララクという名前はドララクスケールから取られています。歴史的にダンスはキャンプで休んでいるオランダの兵士の行動に触発されました。休息時にはオランダの兵士たちは飲酒と踊りでパーティーを開いていました。これらの活動はネイティブの人々によってコピーされ、シンプルで反復的な動きが作成されました。1940年頃、オランダ軍と戦うための宗教的および政治的使命としてドララク踊りが開発されました。このダンスはもともと感謝祭がすれお祝いなどの特定のイベントでのみ行われました。しかし今ではゲストを歓迎するか独立記念日に開催されています。今日ではドララク踊りはグループでペアでソロダンスで演奏できます。この踊りの動きはコンパクトでダイナミックな動きに支配されている兵士の動きです。ドララク踊りの特徴はキリムーブメントです。これは特定の事件に起きる早い方の動きです。この踊りパフォーマンス中の最も興味深いことは起きる早い方の動きです。この踊りパフォーマンス中の最も興味深いことは、プレイヤーがプロセスより知っている時です。少し動きで所有されているダンサーは通常、赤いバラの花、線香、卵などの形で欲求された穀物を吸って食べます。ダンサーの体に入る前に、精神または一般的に単女と呼ばれるが特別な踊りの歌と動きで呼び出されます。ドララク踊りにはドラム、フレア、ドラム、キーサー、オルガンなどの楽器も伴います。またドララクのダンスショーに付随して歌われる歌は非常に多様で、ダンサーの動きに合わせてバリカンの歌のオープニング曲やポップダンクとカンプルサリーの歌まであります。宗教、社会的陰謀、喜び、ロマンス、人生のアドバイスをテーマに知った歌の歌です。コスチュームは通常胸と背中に金色の特徴的なパターンの持つ長袖のシャツと黒のショートパンツを使用します。頭には通常からフルラ羽のような装飾が施された黒いペットの帽子を使用します。そして右のウエストに結ばれた靴下とサンパースカーフを使用して足を忘れないでください。皆さん、これでパソネインドネシアを終われます。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.
Indonesia より世界を届けしているボイスオブインドネシアです。それからインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワリのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワリの時間です。今日はジャカルタは潜在的なグローバルスタートアップ都市のリストに含まれていることについてお伝えします。コカツのスタートアップゲノムによって公表された2019年のグローバルスタートアップエコシステム GSER の報告書に基づいて、ジャカルタは韓国のソウル、ロシアのモスクワ、日本の東京など世界の主要都市と同等の強力な競争相手になっています。ジャカルタはトコペディア、コージェク、ラフェオカ、ブカラファクの4つのインドネシアのユニコーンスタートアップの本拠地であるため、グローバルな舞台で競争できる都市です。ユニコーンは評価額が10億米ドルを超えるスタートアップの名所です。スタートアップゲノムはシドニー、パリ、サンディエゴ、サンパウロなどの4つの主要都市とともに、ジャカルタを国際グローバルジェッション段階にあるスタートアップエコシステムを持つ都市と位置づけています。ジャカルタに与えられたカテゴリーはシリコンバレー、ニューヨーク、北京、シンガポール、ロンドンなどの都市に存在している最古のエコシステム分野での一つの階級です。ゲノムリストにジャカルタの名前が入力されたのにはいくつかの理由があります。一例はインドネシア証券取引所によるスタートアップ株の売買のための加速報道の設立などの政策規制の緩和、ジャカルタですでに定着しているインキュベッターとアクシラレッタの存在などです。 さらに GSER レポートはジャカルタで最も優れたサブセクターはファイナンス・テクノロギー産業であると述べました。 GSER レポートによるとインドネシアはインターネットやモバイル技術の採用で高レベルな技術を持っており、オンラインショッピングの取引の 75% はモバイルデバイスを使用して行われるということです。インドネシアのクリエイティブ産業とコミュニケーション協会のジュディ・ヘルナディ会長は、インドネシアが初めてグローバルなスタートアップエコシステムのランキングに参加したと語りました。このランキングはグローバルデジタルスタートアップマップにおけるインドネシアの位置を理解するのに役立ちます。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしますよ。
Hari demi hari telah ku lalui, hanya menunggu dirimu. Nada demi nada telah ku nyanyikan lantunan melodi jiwaku. Langkah demi langkah telah ku jalani, tuk gapai cintamu padaku. Kata demi kata telah ku tuliskan puisi cintaku. Ku nyanyikan lantunan melodi jiwa.
リスナーの皆さん、最後はインドネシア音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
スタの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はパンタンムルの歌を後紹介します。伝説の歌手ティティクプスパはベテランのソングライターとしても知られています。陽気なリズムがあり、パンタンムルなどのように各人間の感情に触れることができる人や精神を刺激する人もいます。パンタンムルの曲は聴く人に熱を呼び起こすことができます。この歌は夫がインドネシアを守るために戦うために戦争に行くために去った妻について語っています。妻は諦めて夫が戦いで決して後退しないことを祈り助言さえしました。リスナーの皆さん、これでパンタンムンドルのティティプスパを聞いてください。
Pasti kau pahlawan, ku relakan di kau berjuang demi keagungan negara. Kanda pergi ke Medan Jaya.
これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。はい、リスナーの皆さん、それではまた次回お会いしましょう。
Thank you.